本のとことん投資やりまっせ。どうも皆さんこんばんは、北野誠です。そして
進行 MC の大橋ひろ子です。そして番組アシスタントはケリーアンです。
よろしくお願いします。なんか宝くじネットで買えるって書き込みありますけども、うち今日延長せよと、今日終わりですか。
私12時まで仕事してるんで番組中に買っちゃうってちょっとできないです ね、 はい、今日は東京財団政策研究所首席研究員のカリュウさんにお越しいただいています。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、
は
い。ま
あ、実際にね、でも今どうなんですかね、アメリカのバイデン大統領はね、結構中国包囲網今一生懸命作ってますよね、うん。まあ、その辺も今日詳しくねちょっと聞きたいんですけどもね、
はい、はい、詳しく中国包囲網拡大、そして中国の経済成長というのが続くのかどうかですね、う
ん、お手柔らかにお願いします、
はい、このあたり伺っていきたいと思います
いやいや
そして番組の後半では、個人投資家の足高さんが当番組初登場ということになります、うん。30代で2億5000万円の資産を築き上げた。
しかもこれ兼業でね、
はい、はい、
すごい。
その手法に迫ってまいりますので、ご期待いただければと思います。ま
あ、買い値からね、株価が10倍以上値上がりする天馬川銘柄、
たくさん持ってるらしいですね。
そう、50銘柄以上保有ってすごいな。
すごいですね、うん、はい。そして今日の皆さんからの投稿テーマ、今までで一番ついていたと思ったこと。私白蛇の夢見たっていう話をしてましたけど、うん、中国で蛇ってどういう扱いなんですか。
蛇はまず食材。
あ、そっち
まず食材、まず、
白蛇は美女の意味があるので、だから、あの、白蛇出てくると恋愛物語。
あら、恋愛なんですか。
恋愛です。
日本はだいたい白蛇出てくると金運に関わることが多いっていうんですよ、ね。
我々あの、お金よりも愛。
愛なんか。
嘘や。絶対嘘や。
はい、今日は今までで一番ついていたと思ったことなんですか、教えていただければ番組の後半でご紹介させていただきます。そして今日は3月31日ということで月末最終週、月一延長戦があります。延長戦では、広瀬隆雄さんにお電話でご出演いただきまして、今騒いでいるあのヘッジファンドの破綻、これがどのような、まあ、舞台裏だったのか、そして今後影響があるのかどうか、このあたり、伺っていきたいと思いますので、うん、じっちゃま広瀬さんのご登場は23時30分以降となりますので、よろしくお付き合いいただければと思います、はい。ではこの後、誠とひろこの週刊気になるニュースから早速スタートです。
誠のとことん投資やりまっせ。
この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすく、もっとリーズナブルに、 GMO クリック証券の提供でお送りします。
誠と
ひろこの
週刊気になるニュース。
さてここからは誠とひろこの週刊気になるニュースです。今日1日のマーケットデータに加えまして、この1週間に起こった国内外の気になる政治経済ニューストピックなどをピックアップしてまいります。まずは今日の日経平均です。今日は253円90銭安 29,178 円80銭で取引を終了しました。まあ、今週は、まあ、3月の配当権利落ちというのが29日にありまして、うん、そして昨日権利落ち、明日からは新年度ニューマネー期待というのがあるんですが、今日はちょっと、まあ、あまり冴えない動きだったという点です。まあ、
ちょっとでも、あの、アメリカの、あのね、ヘッジファンドの崩壊のニュースが結構聞きましたよね、うん。
まあ、
まだちょっと全容が出てきてないような感じがするんで、
はい、
不透明感大きいです。野村証券の名前あったのも OK だったし、あと三菱もね、
三菱っていうのもね、330億ぐらい、
はいはい、
野村が2200億、うん、損失が出ているというような話が出てあります、うん。日経平均っていうのは3万円というのを大台ね達成して、こう、うん、結構皆さん喜んでたんですが、そこからやっぱりちょっと伸び悩んできました。どうでしょうか、日本の株式市場。
うん、今世界中 の、 その株がほら、あの、割と高くなっている背景には、やっぱり、うん、あの、金融緩和が ね、
ね、
やっていて、それは本当いつまで続くか、こういうヘッジファンドの話はっていうのは、ある意味自己責任なんだけど、でも金融当局が、あの、やっていいこととやっていけないこと、僕ら、あの、金融論習った時にずっと教わったんだけど、今ちょっとリスクが高くなってる反面、あとはどう資産運用していくか、金利が安いからね、問われてると思いますね、うん。
はい、まあ、そうですね、今ちょっとアメリカの長期金利が上がってきたということもありまして、これまでと同じように投資していっていいのかなっていうようなことを、うん、まあ、考え始めるというところなんですが、まずはアメリカの株式ちょっとお伝えしておきましょう。昨日はニューヨークのダウ、104ドル41セント安の 33,000 飛び66ドル96セントということで、アメリカの株式市場も特にね、金利に影響が大きいと言われるナスダック、グロース銘柄がまあ弱いというような状況になってきています。この長期債利回りの上昇、カリューさんどのようにご覧になりますか？
これは私の専門ではないんですけれども、うん、やはりこの金融市場の一番重要なのが安定性をキープする。で、そうじゃなければ実体経済に響くわけですから、ポストコロナに備えて経済回復していかなきゃいけないので、主要国の金融当局の、なんていうの、連携というのが多分求められているじゃないでしょうかね。
うんうん、そして今このアメリカの長期債利回りが上がってきたことに関係あるのかどうかというところは、まあ、いろいろ意見が分かれると思うんですが、ドルに資金が集中してきまして、ドル高になってるんですね。そうすると他の通貨が安くなるわけですが、例えばドル人民元、ドル高になって人民元がどんどん安くなるというのは中国にとってどうなんでしょうか？
短期的にはいいんですけれども、うん、ただし中国にとって何て言いますか、外債、ドル建て外債たくさん持ってるし、はい、返済のピーク来た時に中国にとっての負担が重くなるので、うん、このコロナ禍で景気が下がってる中でですよ、うん、はい、それが中国はね、それに耐えられるかどうなのかっていうのが大きな問題。最後もう一点、中国一生懸命やろうとしてるのが人民元の国際化とデジタル化、
デジタル人民、
これがですね、はい、原安は輸出促進できるんだけれども、うん、でも国際化とデジタル化にとってはあんまり良くないと思いますね。
やっぱりその元が安くなる、じゃあ元じゃなくて海外に資金を逃がそうとかってなると困る。
キャピタルフライドがですね、促されるからね、
はい、
デジタル人民元って国策ですよね、
はい、そうです。
うん、
私は実は長い間財務省、日本の財務省 の、 外国為替審議会のメンバーですけれども、うん、円の国債化やろうと我々議論したんですけれども、今おっしゃった日本はね、そういう国策はなかったから実現できなかったんですよ。で、中国はこれ国策でやろうとしてるので、ね、ただ、中国にとっての向かい風っていうのは今のこのコロナ禍で、そのアメリカのこの金融政策によってちょっと本当に実現できるかどうかちょっと不透明になってきたね。
うん、
あれ、
そうです
ね、あっちの方が良かったんじゃろ？
あっちって？
ジャックマーじゃなくてもう一人。
ジャックマーじゃなくて中国の方？
中国、あ、なんかさっき言ったよ、
テンセントの。
そうそうそうそう、
テンセントの、
はい、うん、テンセントの、まあ、仕組みがすごくいいから、デジタル人民元を当局がやろうとした時にちょっとこう邪魔な存在だみたいな話。
このアリババとテンセント、いずれもほら民営企業なので、はい、中国金融当局が繰り返して言ってるのが、この、デジタル化ね、人民元のデジタル化っていうのは、うん、あくまでも国の主権だから、うん、民営企業に任せてはいけないと、うん、だからちょっとね、テンセントもね、これちょっと誤算のような気がするんだけどね、
う
ん、
いやだからマネーっていうのは、はい、国の信用っていうのはマネーなんで、
はい、
だからそこを何か他のところで民間でやるとちょっと違う。だからまあアメリカも結局ビットコインに関してはやっぱり決済使うとか言うてるけど、国としてはあれをねっていうことは絶対出てくるんだよね。
イエレンさんは否定的ですよね、財務長官がね、ビットコイン。
いや、やっぱりそれはそうやと思う。だって、うん、僕らが持ってる一万円札使って日本の国の信用の一万円札やからね、
うん、そうですね、
そうなんですよ、
うん、まあ、ということでデジタル人民元というのを中国の国家がやろうとしているという時に、まあ、テンセントとかが、まあ、すごく便利な仕組みとかツールっていうので国民がみんな使ってるっていうような、うん、その仕組みを、うん、国有化されちゃうのかどうか。
今北野さんおっしゃったのが正しいんですけれども、通貨で国家の主権って間違いない。ただ同時に通貨の覇権っていうのが、うん、これ重要なポイントであって、ね、誰が先にデジタル化 の、 その標準スタンダードを作るかっていうのは、うん、重要なポイントで、アメリカも当然狙ってるけど遅れているわ、うん、日本も全然遅れてる、中国は一歩先行ってるわけですよ、
うんうん、だからアメリカにとっても中国のデジタル人民元の、ね、覇権が握られたら困ると思ってると思うんですよ、
ね、う
ん、
もう困るだけじゃなくて次の100年はね、うん、それによって凌駕されちゃう可能性があるからね、うんうん、
はい、 ということで今ドル金利上昇とともに、まあ、ドル高になってるっていうことを多分アメリカは容認していくんじゃないかって話もあるんですよね、政治的に、はい、いろんな裏話ありますが、今日はこの後じっくりとカリューさんにまた中国経済について伺っていきたいと思います、はい、ではここでケリーのこの1週間気になったニュースのピックアップです。
はい、私の気になるニュースはネタバレサイトセリフ無断掲載は著作権侵害と東京地裁から の裁判があったんですが、ネタバレサイトというものが、まあ、今までもあったんですが、
知らなかったんですよ。ネタバレサイトってそもそも何ですか。
そもそも、はい、その漫画の、海賊版とかってネットで売られてしまったり、うん、あとは3年前とかだとあの漫画村がありましたよね、うん、そのネット上でちゃんとページも全部読めるようになってしまってる、そういうものがあったんですけど、このネタバレサイトって今言われてるものはなんと漫画のセリフもう一問一句全部丸写ししてるんです。
セリフだけ抜いてストーリー
全部ストーリーをもう読めるようにもうノベル化してるって形なんですね。でこれが今とっても増えてしまっていて、まあ、その背景にはもしかしたらコロナ禍であの自宅にいなきゃいけないっていうところで、かつネットでこうちょっと悪いお金儲けの仕方としてこういう風にしてる方が増えたと。そうなんです。で今回は小学館の漫画から出ている作品の、作者の、作品がこう侵害著作権侵害という風にされてるんですけど、このパターンは本当に全部のセリフが丸写しだから著作権侵害になりますよというふうに東京地裁からは言われてます、う
ん
う
ん、漫画の絵はないんだけど、はい、セリフだけでも著作権侵害だよってことですね、
はい、うん、そういうふうになってきていますね、うんうん、今までだったらその絵もページも全部写したりとかしてたんですけど、うん、そうなんですよ。結構深刻な問題だと思うんですけど、うん、はい、プラス、うん、そうですね、ネタバレ、あと、うん、あの論文とかで例えば何か引用するときとかって、うん、作品の全体の3割の引用、そして引用先をリンクするとか、まあ、そういった書き方だとブログとして書かれてる方とかもいるんで、うん、それは侵害にはならないんですが、まあ、このパターンだと本当丸写しで引用もなし、うん、でお金儲けになっているってとこがポイントなんですよね、うん、
すごいな。人の作品を使ってでお金儲けしてるってことですよね、
う
ん、結局のところね、
はい、そういうことです、はい、
でこれが裁判で著作権侵害ですよ
という判決を言い渡されたばかりなので、これからこれが基準になってきますね。
そうそうそう、これからね、判決が出た後がそれがまあ判例として運用されていきますから、
はい、
うん、まあ、なかなかねこんな想定してないからね、みんなね、
うん、まさかそんなことをするなんて全部打ち込んでたりするわけじゃないですか。
そうそうそう、う
ん、手間っちゃ手間だけど、うん、やっぱり人の作品でね、人のふんどしでっていう、ね、うん、相撲を取るんじゃなくて自分でなんかやっぱクリエイト
して、はい、でもそれ言うてみたら、うん、僕らがやってきたことを勝手に YouTube に上げて勝手に登録したやついますからね。
あでもそれも本当に、
うん、だって俺なんか立ち上げてない北野誠チャンネル勝手に立ち上がってましたから、
ね、
すごいよ。
なるほどね、
勝手にやってるからね、びっくりした。
でそれでアクセス稼げればその人、うん、登録した人のあれになる。
すぐ消しますけどね。もう
私はね最近あの去年書いたあの文章はね、うん、ある大学の入試問題に使われて、
あれ
はそれ著作権料利用料はね、うん、この間あの払いますのでって話来ました、ね、
あ、よかった、
ちゃんと来たんですね。それ事前に来たんだ、それとも、
あの入試の問題では事前に来たら
あ
の
アウトなんです
ね。
そう
そう、だから後から払いますね。
そうそうそう、だからそしたらもう許諾してください、事後的にね、うん、それあの日本には著作権協会というのがあるんですけど、うん、そこ経由で来るわけです。
ちゃんと良かったですね、
うん、はい、日本は素晴らしい国ですよ。
素晴らしい国かもしれないけど、まあ、こういうこともねたくさんあるので、
そう、うん、またこれがどんどんどんどんね、まだまだそういうの増えていきますからね、多分ね、
はい、いたちごっこですけどね、ちゃんと取り締まっていく
という、いやいや取り締まっていかないと、はい、
はい、ここまで誠とひろこの週刊気になるニュースでした。この後コマーシャル挟みまして、カリューさんにじっくりとお話伺っていきます。
北野誠のとことん投資やりまっせ。
やりまっせって英語では
レッツはどうかな。
ねえ先生、好きって10回言って。
それ10回クイズでしょ。
いいから。
じゃあ好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き。
僕も先生好き。
え、もう
思わず笑みがこぼれる。株式 FX は GMO クリック証券。
あらっしゃい、 ご注文どうぞ。
大盛りラーメンにトッピングでチャーシュー、コーン、メンマ、海苔、それに味玉、白髪ネギで、あ、バターとワカメも
全部のせい一丁。
シンプルにわかりやすく株式 FX は GMO クリック証券。
エミさん、
どうしたの？
僕最近考えてしまうんです。毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんです。この虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら。
好きですでよくない？シンプルにわかりやすく GMO クリック証券。
北野誠のとことん投資やりまっせ。
みんな集まる。
集まるよ。
さてここからはマーケットフロントラインです。改めまして今日は東京財団政策研究所首席研究員の狩生さんにお話を伺っていきます。
よろしくお願いします。はい、今日のテーマは
中国包囲網拡大、中国の経済成長は持続可能なのか、ということで、コロナショックから真っ先に立ち上がり実際に景気拡大してきたと。2020年の GDP 成長率がプラスだったのは中国のみということ、
2.3% ね、
ですね、はい、これが本当に続くかどうかということなんですが、気になるデータが中国の出生数、出生率が去年ものすごく下がってるんですね、14.38%、前年比で下がったということで、一人っ子政策の弊害もある中でこれちょっと人口が減っていくのは大変困るんじゃないですか。
あの中国の経済にとって人口っていうのは人口ボーナスと言われていたんですね。
人口ボーナス、
人口ボーナス、すなわちあの、要するに出生率が高くて生産年齢人口が多いもんだから、それはほっといててもみんなどんどんあの生産に参加してくるわけですから、それで、経済が成長すると、このボーナスがですね今オーナスに変わっている。
人口オーナスっていう
のは負担になってきているんです。これが、2010年頃ですね生産年齢人口減少に転じた。でここに来て一段とその減少のなんていうのスピードがですね、はい、激しくなってきている。これがなぜなのかを考えた時に、いろんなもちろん複雑な背景があるんですけど、まずは今の現役の子供を産む世帯はですね、子育てのコストがこれ高いんです。でコロナ禍によって給料が今ちょっと下がってきているわけで、でも子どもの負担あのコストが下がらないもんだから、その上に親がいるんです。この今のこの夫婦っていうのはみんな一人子同士の結婚だから、双方両方はね2人あの親がいるので4人の老人の、介護これからしなきゃいけない、ちなみに中国には介護保険がないので、介護するコストと、自分の子供の面倒見るコスト、育てるコスト、この板挟みのこのプレッシャーかかってるんだから、だからこれ以上、2人目産んでいくというのは到底ありえないと思います。
そんなにコストかかるんだ。
だって中国の受験とか見てたらもう本当に子供一人っ子に恐ろしい金かけてますよね。やっぱり
あの、はい、あの昔からですね中国人はその自分の子供がですね先ヘビじゃないんだけどドラゴンになってほしいっていう。でそのできるだけ幼稚園からあのなんていうの有名な幼稚園に行かせ、小学校から有名な私立小学校に行かせ、でもその小学校入るためにはその学区の中に住まないといけない。学区ってそのエリアですね、
有名小学校
の、ね、そのエリアのそのアパートマンションっていうのはもう普通のアパートに比べば10倍20倍高いわけですから、若夫婦はですねそこにマンションか買えるはずがない。 でも中国は賃貸のマーケットができてないもんだから、全部マイホームとして買わなきゃいけないので、東京大阪よりはるかに高い。だからこれはですね、
それを買わなあかんのか、
買わなきゃいけないです。あのなぜ賃貸のマーケットが定着しないかというと、これまた別の問題あって、要するに中国ではその契約をね一旦サインしたら守らなきゃいけないという意識がまだ定着していない、私がマンションを貸す、アパートを人に貸す場合やっぱ心配なの、こういった私の家をですねちゃんとあの大事に使ってくれるかどうか、で借りる方はですね自分が途中で追い出されたらどこに住めばいいのか、いっそのことやっぱマイホーム買った方がいいということになるわけだから、結局マイホーム買うというのはものすごく経済の負担かかるわけだから、だから今ね子供産んでる場合じゃないと。
もう 不動産価格が上がってしまっているという状況なんですね。
で、そう、なぜ不動産価格が上がるか、みんな買うからですね、うん、みんな買うんだけれども、うん、中には投機投資してるの多いわけです、うん、なぜかというと中国には日本にあるんだけど固定資産税が取ってないんです。
あ、そうなんだ、
まあ、固定資産税取ってない、それから相続税ないんです。
あ、そうなんですか。
だから金持ちの人、特に共産党幹部がどんどんどんどん金があるんだから2つ目3つ目4つ目たくさん買うわけですけれども、そうするとどんどんどんどん釣り上げていくわけですから、上げしてるわけですよ、
はい、そんなとこにわざわざ税金で自分の首絞めることしないですね。
そう、なんで税金取らないかというと共産党幹部がこの不動産持ってるから、彼らが税金取るようになると自分の首絞めるわけだから、課税はしないと、う
ん、
ぜひ中国に移民されたらいいと思います。
すごいな、そうなんや。
お金持っていけば、
相続税もないし、
そうです。
そのまま子供に渡せるわけよ。
もちろんです。
なるほど。でもお金持ってる人はずっとお金持ちのままいけちゃうっていうことですよね。
要するに格差がどんどんどんどん開いていく。
広がるよね。
お金ない人はどうにもならないですね。
そうです、そうです。だから中国で勝ち組になった時に、もうものすごく贅沢できる。でもいざ負け組になった時にもう惨めでね。
でもこれ、この不動産価格がこうそうやってね、金持ちがどんどんどんどん買って釣り上げたことで、中国の出生数が減っていくということになると、うん、これ問題なので、どうにかしてこれメス入れなきゃいけないんじゃないのと思うんですが、入れませんかね。
で、問題はだから思い切った措置はね、例えば課税とかできないでしょ。うん、でも、重要なご質問なんですけれども、すなわち不動産バブルというのはね、無限大に膨らんでいけるわけがない。どっか行ったらですね、ドカーンとこう爆発するわけですから、はい、ですから中国のこの不動産バブルもですね、それほど遠くないうちに X デー迎える、
それほど遠くないうちに、
うん、これ今誰もそれ予言ができないんですけれども、はい、でもそう遠くないで、一つの兆しが出てきているのが、銀行と企業のですね、過剰債務の問題が出てきて、いろんな企業がいわゆる債務不履行に陥っているわけです、はい、これが、いわゆる企業と銀行のバランスシートがですね、壊れかけているという証拠なわけです、はいはい、でそれそうなると、コロナ禍がですね、一方によってコロナ禍によって家計、この可処分所得減っているわけですから、そのバランスシート、家計のバランスシートも壊れかけているわけですよね、はい、であとは中国政府がですね、例えばアフリカなどにいろんな経済支援をやるし、海外から債務を借り入れているんで、国家のバランスシートも壊れる可能性が出てきたわけですから、うん、この3つ同時に壊れていくと、かつて日本が経験した、バブルの崩壊と同じシナリオなわけ。ただ爆発した時に、かつて日本が経験した爆発が、ね、よりもね、これはるかに大きな爆発になると思いますね。
まあそれはそうでしょう。規模的にも全然違いますからね。
激しさも全然違う、
ね。全然違うと思いますね、
は
い、う
ん。まあ日本はその後の政策がダメだったっていうこともあるけど、バブル崩壊後も20年もダメな思いをしてきてるので、うん、まあ中国がどういうバブルの崩壊の仕方をするのかにもよりますけど、世界に及ぼす影響は甚大と。
かつて日本がね、バブル崩壊した時には日本という国はね、外債がなかったんです、うん、戦後海外から外国から債務借り入れるのはしなかったので、うん、で基本的に日本国内で消化したわけです。
デフォルトするようなことはなかったってことですね、
対外的には ね、
はい、
で中国はですね、これだけ世界経済が中国に依存、日本は特にそうなんですけれども、うん、また中国は外から債務借り入れるし、米国債一番たくさん持ってるのが中国だからね、はい、その国がドカーンといった時に、うん、これどうなるか、世界は耐えられるかどうなのか、うん、要するにそれに備える戦略をこう今のうちに用意しとかなきゃいけないと僕は思いますね。
でも今ね、世界のマーケットっていうのはアメリカの金利は注目してますけど、はい、中国のこのテールリスクにどれだけ備えがあるかっていうとほとんどないんじゃないですか。
だから今のエコノミスト、 あのアナリストの皆さんの分析見るとですね、みんなあの この経済成長はね続けていく前提で、うん、そのポートフォリオをどう配分するか考えるじゃないですか、うん、でこのいわゆるチャイナリスクっていうのをほとんど考慮に入れてないような感じなんですよね。
正しい分析がほとんどされてない感じがしますね、う
ん、ぜひこの番組聞いてほしいんですよね、うん、
でも今現在ねこうやって中国包囲網をアメリカのバイデン大統領がやってるじゃないですか、
はい、
このどうなんですかね、このアメリカの強気な態度は、中国どう思ってんですかね。
いや中国としてはこれあのなんていう建前の本音があるんだけど、うん、建前上は強がる、
うん、
我々この国民性でねこの弱腰見せたら大変なことになるということで強がる、うん、本音ではアメリカと関係を改善したい、
うん、
ということなんで、ただソフトランディングするには中国もはしごが必要なんで、うん、でもバイデンはそのはしごを貸してくれないんです、ね、どんどんどんどんお前はウイグルどうしてこのやりあの締め付けるんだ、その香港に対して何やってんだって、うん、という言えば言うほど共産党のトップが、ね、この固まってしまうので、うん、あの一生懸命抵抗するわけですけれども、うん、ただこのバイデン政権のこのやってることがですね、場合によってですけれども、先ほどのその バブルの崩壊をですね、うん、のその一つのきっかけを作る可能性がこうあるわけです、はい、それは何かというと、米中のデカプリング、
あ
の経済のその分断だ、
ね、
これよくねいろんな人はね、いや米中は分断ありえない、違う、もう分断が始まっているんです、うんうん、例えば先日日経新聞報道したんだけれども、はい、要するに海底のですね光ファイバー、はい、これは中国は一旦落札したんだけど排除されたわけでしょ、はいはい、でファーウェイという会社の、スマホがですね、一昨年2019年は世界一あの販売台数が、うん、去年は世界6番目になっちゃった、
はい、
だからいろんな意味であの米中の分断がすでに始まっているので、このそれによって企業のバランスシートが壊れる、
そうですね、
で、その従業員がもらう給料が下がれば家計のバランスシート壊れる、うん、結局はバブルの崩壊の方にこう向かうわけですよ。
アメリカはやっぱり中国企業への投資っていうのを規制してますからね、もう、はい、いろんなインデックスからも外されるっていうことで、確かにもう今までのように成長はできないと思われますね。
あの徐々に多分ね中国経済が減速していく可能性が高い。
だから今現在アメリカがその強権性でヨーロッパとかオーストラリアとかもそれに同調してるわけですよね、うん、
あのアメリカと英連邦ね、
はいはい、
英連邦、ね、あの、うん、この英連邦の国々がオーストラリア、カナダもニュージーランドも、ね、はい、あのみんなあの同調するので、その上あのインドも関わってるわけだから、
はい、インドね、
で今だから日本も一緒にあの入ってよっていう誘われているわけですので、うんうんうん、多分これからあの菅さんがワシントンに行くわけですから、うん、やっぱり表向きは日本は言いづらいんだけど、でも内心的にはやっぱり入るわけですよ、同盟だから、うんうん、だから中国にとって非常に厳しいあの局面に直面してるよね、うん、
本当は仲良くしたいけどでもどうにもならない、人権問題出されるともどうにもならない、
ね、それがね、そこをもし妥協したら共産党崩壊するからね、
うーん、ここは譲れないと、そうするとやはりどこかで追い詰められた中国の、まあ、今のバブル的に、ね、価格が上がってる資産が破裂する日は来るだろうということですね。
そうだからあの中国の立場に立って、うん、共産党の立場に立って言えば、今あのおっしゃったこと、すなわち人権だってある程度認めた方がいいと思うんです、うん、共産党別にそれでは崩壊しないんだから、多分、うん、ある程度守ってある程度譲る、その柔軟な姿勢を見せればアメリカも、ね、多少あの妥協してくれるわけですから、はいはい、絶対に妥協しない、やられたらやり返すという歯には歯というやり方が、ね、もう通用しないんで す、
そうです、ね、
世界中はみんなってて、はい、EU も今反中国になっちゃったわけでしょ、はいはい、あれだけドイツが中国を守ってたんだけど、はい、もう全然ですから、僕はね潮目変わったね、
はい、やっぱ国際社会では人権っていうのを、ね、まあ、受け入れてそこは反省しますっていうふうに、まあね、うん、なってくれれば、うん、ね、
だから本当はね僕も北京行っていろいろ進言をしたいんだけど、はい、行ったら帰ってこれなくな
る、はい、それがもうね全然笑えないんだよね、それ ね、うん、
ね、
それほんまに怖いですからね、
う
ん
う
ん、
まあ、そこが硬直的であるということがやはり中国のまあ成長が続かないだろうということもね、うん、予測させるわけですが、これに備えるためにはどのようにすべきなんでしょうか、我々日本は。
これより先一つ大きく変わるセクターがあるんですけれども、はい、何かというとものづくりのサプライチェーン、
はいはい、
これ完全に変わります。すなわち戦略物資人工呼吸器とか、
はい、
半導体とか IC チップとか、それから、機関部品、
機関
ハイブリッドの、エンジンとか、はい、トランスミッションとか、こういうのが中国から他の国へ分散して場合によって日本に持って帰る、うん、それによって中国はですねこの技術を入手する方法の一つが失うわけ、もともと中国はその外国企業から学ぶわけだけど、うん、もう一つは雇用を失うわけです。
そうですね、
雇用を失うとこの人は失業するので、はい、またさっきの バブル崩壊につながるわけですけれども、うん、マンション買ったからね、
うん、
高安いろいろあるんだけど、でもその住宅ローンが返済できなくなる可能性出てくるから、
す
べてがそこに集約されるわけですよ、はい、今ベクトルがですね、
はい、
ですからこの外国企業が安心して中国にとどまってビジネス続けるためにも僕はある程度自由と人権と法治守っていかないと、
国際協調ですよね。
そうです、はい、国際の秩序国際ルールに従ってやっていかなければ中国のその経済が持続していくのは難しいじゃないんですかね。
ちょっと難しそうということですね。じゃあサプライチェーン、今はやっぱりその中国とか、ね、台湾とか、まあ、アジアに半導体の工場が移ってたものが、うん、アメリカもまた戻すっていうふうに言ってますもんね、
うん、
工
場作る、アメリカに戻すし、うん、ベトナムにシフトを、はい、するでしょ、
うん、
で日本にも一部持って帰ろうとしているわけですからね、
はいはい、ということで、まあ、その世界の工場であった中国ではなくなる可能性があると、うん、やっぱりインフレってきますかね。そういう
中国に残るセクターがあるんだけど、それ汎用品、日用品、中国で作って中国で売る。で問題になるのがこれから世界の覇権握るのが要するにハイテクノロジー、ハイテク技術なんだけど、
ね、
それがね今回のこの米中の対立で中国は多分それはねチャンスを失うことになるわね。
うーん、
アメリカという国の怖さね日本は知ってるんですよね。第二次世界大戦で中国はね知らない方がいいと思うんだけど、今度はね多分知るようになると思うね。
そうですね、うん、ちょっと結構
でもなんか中国の方が先進んでてアメリカの方が出遅れてるって意見もたまに聞きますけどね。
それが部分的にはそういうふうに言えるんですけれども、はい、一つ統計申し上げるんですけれども、ものづくりの中で代表的な技術の一つが工作機械、
うん
はい、で中国の工作機械ね結構作れるようになったんだけれども、うん、それがねいわゆる安い工作機械、
うん、
どれぐらい国産化率あるかっていうできるかというと、うん、82%、
うん、
でハイテクのその工作機械中国自分で何%作れるかで 6%、
うん、そうなんだ、
6% しか作れない。
じゃあちょっとねハイテクを歌ってね中国成長してきた部分がこれから途絶えるリスクがあるってことですね。
そうだからねもうちょっとね謙虚に落ち着いて世の中見ておいた方がいいと思うね、
うんうん、はい、ということで、まあそのね、中国がどうなっていくのかということが、うん、灰色の災難という言葉がありますよね、
はい、
アメリカではブラックスワンなんて言いましたけど、うんはい、まあ、目に見えないリスクということで、うん、ここには今年来年気をつけておかなくちゃいけないということですね、うん、
はい、
はい、ありがとうございます。ここまでカリスさんにお話伺いました。
どうもありがとうございました。
北野誠のとことん投資やりまっせ、
みんな集まれ、
行かせていただきます。
GMO クリック証券はおかげさまでファイナンスマグネイト社の調査において2020年 FX 取引高世界第1位を獲得。多くのお客様にご利用いただいております。GMO クリック証券は安い取引コストが魅力であることはもちろん、パソコンからスマートフォンまで使いやすい取引ツールも人気。またサポート体制も充実しています。FX 取引なら取引高世界ナンバーワンの GMO クリック証券。選ばれ続けているその理由をぜひ実感してください。GMO クリック証券株式会社は関東財務局長金商第77号の金融商品取引業者です。当社取扱いの金融商品の取引にあたっては、価格変動などの理由により投資元本を超える損失が発生することがあります。お取引をする際は当社のホームページや契約締結前交付書面にて手数料などの諸経費、およびリスクについて十分ご確認ください。
北野誠のとことん投資やりまっせ。
もう寝る暇ないわ。
なのに肌ツヤツヤツヤツヤツヤツヤ。マーケットのリアルということでございまして、今日は
個人投資家アシタカさんです。こんばんは。
こんばんは、
はい、よろしくお願いします。
アシタカさんは最近強調ですけども、おうちトレードで送り人という本も出されておりまして、第5章に出ておられますけどね、
はいはい、素晴らしいですね。送り人ということでご登場いただきますが、
はい、
30代で2億5000万というのがね、もうメディアには出てるんですけど、
はい、
最初はどういうきっかけで始められたんですか？
最初は、投資信託をやってたんですけれども、はい、積み立てで、
はい、
ただやっててもなかなか日々の値動きが終わり値でしか見れないので、うん、まあ見ててもつまんないし、中のこう目論見書というか報告書とか見ても知らない企業ばっかり、海外の企業がダーッと並んでて、なんか見てても面白くないなって思い始めて、でもともと大学の時に後輩に株のことは聞いてたので、まあ実際に日本株で現物でもやってみようかなと思って、まあ優待とかもあるしっていうので始めてみたっていうのがきっかけです。
始めたのはいつ？
2008年8月なのでリーマンショック直前ですね。
また偉い時にやってんのね。
そうですね、まあ、まさかあんなショックが来るとはっていう。
9月ですわね、2008年9月リーマンショックって。10月か、まあ、もう8月
1、2ヶ月前って
ことですか？そうです、1、2ヶ月前に始めたって。
でも最初に、でも一番最初、まあ、30代で2億5000万円したんですけども、一番最初はどれぐらいからやりだしたんですか、投資金額としては？
一番最初用意したのは150から60万ぐらい。
そうなんですか。
ただ入金投資なので、まあ、給料をこう都度都度入れていくっていうスタイル。
ああ、だからあんまりも使わんと、給料が入ったその中に証券口座に入れていくと。
そうですね、まあ、生活費だけ除いてっていう、
うんうん、
余ったお金は投資に回してきたってことですかね、
うん、そうですね、はい、
で何を買ったっていう、株、日本株。
そうですね、日本株で、まあ、最初は優待とか、
うん、
そういったところから利回りのいいものから入っていったっていうのが最初ですね。
大体みんな最初利回りと優待狙うよねやっぱり。
そうですね、
うん、
で全然指標とか PR とか PBR とか、うん、ああいうのを全く何も知らずに、
うん、
始めたので、っていうか権利落ち日さえも知らなかったんで、
うんうんうん、
はい、っていう感じで。
それでスタートしてうまくいったんですか最初？
いや、最初は2番目に買った銘柄が権利、のついた最終日に買って、で翌日ストップ安で刺してたら、刺さって、翌日もさらに刺さって 2連ストップ安で、いきなり塩漬けの出来上がりっていう。
最初はじゃあ散々なデビューだったんですね。
そうですね、
普通そこで株怖いからやめようとはあんま思わなかったですか？
そうです、まあ、利回りが、9万円ぐらいで5000円とか、
うん、
まあ、トータルで、まあ、平均で7万ちょっとぐらいで5000円なので、うん、まあ、いずれ回収、毎年優待とか配当もらえば、
もらっとけば、まあと。
そうですね、うん、回収できるなっていう、ただそんだけの、うん、
はい。
じゃあ損切りはせずに長く持とうということですね。
そうですね、はい、
考え方として、
うん、ほんで、うん、でもまあそこからまあちょっと銘柄選びって大事やなと思い出すじゃないですか普通は。
はい、
配当だけじゃないなと、
はい、
そのうち株のことをなんか勉強していくうちに、やっぱり株って銘柄選びしかないよねと思い出して、
はい、
じゃあどういうスタンスで銘柄選ぶと思い出したんですか？
最初は自分でこう調べても用語さえもよくわからなかったので、
うん、
個人投資家さんのブログとかをこう、うん、調べたりして、うん、まあ、どういった優待があるとか、まあ、うん、他にも指標でこういう業種はここを見た方がいいとか、
うんうん
う
ん、
そうやっていろんなブログをこう、うん、毎日のように見ながらこう情報を集めていったっていう形で、う
ん
う
ん、なるほど。で、まあ、この本の中にですね、
うん、
転売買になってたやつを達成した上位20銘柄なんですが、
はい、
この708号カーブス、
はあ、
参戦株価2円。
そういうその、まあ、ボロ株というか。
これはなんでこれを選んだの？
これは、うん、まあ、ちょっとからくりがありまして、もともと腰高、うん、さっきのストップ2連安っていうのが腰高だったんですけど、うん、それがその2008年の10月かなに、
はい、
カーブスを買収する、子会社化するっていうニュースで、うん、なんかもともとアメリカ
家かな、まあ、海外で有名な、ジムの会社だったっていうので、それが話題になって、それが、越田家が結局2011年にテンバーガーして、
うん、
で、2020年の、2月ですかね、スピンオフという形で日本初めての、株式を分割しつつ、その権利も IPO の代わりに元々の既存株主に、1株が与えられるっていうので、
はいはい、与えられ
て
るんですよね、
はい、っていうその、ロジックでそこで1割分に原価が抑えられたので、
うん、
まあ数字のからくりで 2.3 円で持つことができたっていう。
なるほどね、
すごいね。
なので今1000円超えたので、約450倍です、ね、
すごいな。でもこの辺なんかもだから参加者の本で見てたらすごい安い時で、もう危ないんじゃないのっていう時に参戦してますね。
そうですね、
うん、この辺は どこでじゃあこれがっていうの、例えばこのあのディップとか、
はい、
インフォマートとか、
はい、
この辺なんかすごい安い時に参戦してますよね。
そうですね、リップは、配当利回り狙いで、
うん、
多分2008年に最初入って、
うん、
でしばらくは低迷してたんですけど、
うん、
AKB48 を CM に活用するようになってから、はい、多分実際に知名度が上がって利用者が増えて、
うん、
まあ、一気に株価が伸びてって、
うん、
結局、マックスで72倍ですかね、
うんうんうん、
とかインフォマートは最初は配当狙いで買ってたんですけど、うん、震災で1回すごい下がった時があって、
うん、
その時にもう1回難品で入って、
うん、
でそこから一気に上がっていって結局今56倍マックスまでいったっていう、
下がった時に損切りしようとは思わないやり方なんですかね。
そうですね、うん、まあ自分がその会社を買う目的からこう外れるような IR が出て下方修正とか、
うん、
そういったようなネガティブなニュースがあった場合は切る時もありますけど、
うん、
まあ、大体そこが大底でそこからスルスルっと上がっていって、
うん、
3倍4倍とか10倍とかもザラにあるので、
はい、
まあ一回損出ししてももう一回入り直すのが基地かなっていうのが自分の中では、う
ん、それ経験則だったりするんですか。
そうですね、
うん、はい、じゃあやっぱり一番その大事にしてるのはこの会社のストーリーということだと思うんですけど、うんうん、
はい、
安いうちにストーリーがある銘柄を探すって結構大変じゃないですか。結構上がってきちゃってて ね、
そうやね、みんな気がつく、みんな買うときどうしようかという時に、うん、
はい、
例えば今、昔ずっとこれ横ばいで、うん、200件ぐらいやったのが急にまあみんなが聞いて600円ぐらいになったけど、600円で買えるのかどうかが悩みますよね、もう3倍になってたら。
あ、そうですね、まあ、うん、その時は時価総額だったりとか、
うん、
まあ、今、まあ、昔は知らなかったですけど、今だったら信用 の、 その買いと売りの比率だったりとか、うん、そういったところを見て、まあ、売りが溜まってるようだったらまだ上に行く要素はあるかなと思って入ったりとか、う
ん、あ、まあ、そうやって見る。じゃあでもね、例えば買うときにチャートはどうして見てんの、うん、
チャートは、私テクニカルは全くシグマとかは全然見ないんですけど、うん、なんとなくそこ打ちそうかなっていう本当に雰囲気です。
でもこう下がってて、ずっと下がこう低いところにおる株ってなんか潰れそうな時もあるやんか。
まあそうですね、まあ、その売られてる理由が、業績はいいのになぜか売られるっていうような銘柄もあるんで、そういう銘柄だったら入りますけど、うん、明らかに現役でみたいな、
もう現役現売ばっかりをしてる会社だったらさすがに買わない
とか、あとはもう社用産業的な、もうそのセクター全体に未来がないみたいな、
はいはいはい、
そうですね、そういった銘柄はあんまり触れない、
うん、
セクターにまあ可能性があるっていうことと、あとやっぱりその決算とかそのまあ企業業績っていうのを見て、
はい、
ストーリーとともに成長する可能性がある安いのを見つける、これ四季報皆さん読んでるかどうか必ず聞くんですけど、
はい、
四季報から探したりするんですか。
四季報も見ますけど、うん、私の場合は自称代わりみたいなもので、初めて聞いた銘柄があったらとりあえず証券会社の四季報のところで調べるとかで、うん、紙の四季報は、まあ、今までちらっと見たことはあるぐらいで買ったことはないですね、
うん、あ、そうなんだ。 じゃあ企業を探すときはじゃあネットとかで
普通に Google 先生に
Google
先生に教えてもらって、はい、そこから結局株単だったりとか、はい、民株だったりとか、はい、他の、まあ、あとはブロガーさんのサイトだったり
とか。でもあの民株とか見てたら、はい、これは高すぎるとか出てくるじゃないですか。
ああ、そういうのは全然読まないです。
あ、読まないんや。
もうあくまでこうあの PR とか PBR とかあとは売上とかあの業績だけで、まあ、人のコメントを当てにしてもしょうがないので、う
ん、ああ、だからまあ基本的にはまあ増益してるか売上伸びてんのかは絶対見ておくけど、ね、
はい、
まあ、そこはずっと減配とかあれやったらもう現役やったらとりあえずそこには乗っからない。
そうですね、先行投資みたいので、うん、あの売り上げは増えてるけど、減益みたいのはまだ可能性あると思いますけど、うん、減収減益はあんまり触りたくないな
っていう。さすがに触りたくはない、
はい、
安いからといって買うわけではないと。
そうですね、うん、まあ、安いには安い理由があるっていう、
うん、やっぱりね。だからその中で今日なんかもう年20銘柄上書いてますけど、例えば日本は M&A センターなんかも今5330円も最高いってるのに買った時199円ですか。
すごいね、よく見つけるなっていうふうに、あの、うん、ね、3000何百銘柄もある中で、はい、皆さん買うんですよ。だけど思うように上がらないって方の方が多いと思うんですよね。圧倒的に
多いと思いますけどね、
うん、M&A センターは日経新聞か何かの一面で利益率特集みたいのをやってて、
うん、
その利益率が高いところに、上位に載ってて、あ、なんか面白そうな会社だなと思って、うん、で、あそこって後継者のこう問題を解決するようにこう M&A をあのコンサルタントするっていうことだったんで、まあ、今の日本の国策ど真ん中っていうので、まあ、国策は買いだなと思って、それも結局優待の単元が欲しくて買ったみたいな、
うんうん、割と優待ありきやねんな最初に。
そうですね、
優待とかのね、その3月とか結構いろいろ届く。
そうですね、あのよく郵便爆弾とか言われますけど、まあ、あの
ポストに入らない
パンパンになって貼、うん、り裂けそうな感じになりますね。す
ごい。だけどこれ今この本今読んでますと、まあ、一番に天馬川の可能性のある銘柄をできるだけたくさん買い集める。
そうですね、まあ、天馬川いきなり10倍っていうのは難しいと思うんですけど、まあ、せめて 2,3 倍までいけば、うん、そこからさらにまた3倍までいけばあと3倍で9倍になるんで、
うんうん、
なんか結局そういうせめて数倍にはなる可能性のある銘柄を、うんうん、まあ、より多く集めて、まあ、可能性を広げる、
うん、
で分散すればリスクも分散されるので、
うん、
自分は数を集めてリスクも可能性も分散させてるって。
だから常時何銘柄ぐらい保有してたんですか。じゃあ、
ずっと最初数年3年ぐらいで多分100ぐらいで、その後もどんどんどんどん買っていったので、うん、まあ年、まあ、100弱ぐらいで増えていって今800まで。
800銘柄。
そうです
ね、もうだから売ってないねんな。ほぼ
ほぼほぼ、まあ、たまに損切りはしてたりもしますけど。
たまに損切りもあんの。
たまにありますんで、結局それがその後10倍になったりとかもあるので。
あ、800ってすごいね。じゃあ1銘柄にそんなにたくさんあの集中して投資するタイプじゃないんですね。
そうですね、今となってはこうポジション的に1000万ぐらいいってるような銘柄もありますけど、もともとの投資額は、まあ、数十万で、そこから50倍で結局1000万いくので
、50万ぐらいで買った銘柄が1000万になって、はい、そのまま保持してるってことや
ね。そうですね、
つまりそれは信用じゃなくて全部現物。
現物ですね。
ですよね、現物でそこまで増やせるもんなんだっていう。
この2つ目の買い方、天馬川になりそうもない銘柄は買わない。これはどうやって
選ぶのか。どうやって見極めるんでしょうか。
まあ、結局セクター的に、まあ、時価総額が大きいものはやっぱり10倍はさすがに難しい、まあ
やね、
し、あとは先ほどみたいな社用産業で、まあ、これからこうセクター全体が伸びることがなさそうとか、うん、そういう、うん、あのセクターは、まあ、あえてあの
例えば今なんかだったら半導体がやっぱり主流になってたら、
はい、
半導体のとこは注目はするけど、
はい、
もう社用産業の形になってるとこセクターはもう普通にしない、買わないってことですよね。
そうですね、
だから社用いうてもね、突然なんか日立造船みたいに造船って名前売ってる割には完全に業態変えてるとこもあるからね。
そうなんですよね、うん、そう気がつかないうちにキャッチアップしていかないと。エネオスだってガソリンスタンドかなと思ってたら、
はい、
今もう水素やってたらアンモニアやってたり、
う
ん、もう総合エネルギー企業だったりするので、まさに国策銘柄だったりするんですよね、
う
ん、分かんないんですよ、ちゃんと追っかけてないと、
ね、いやだからやっぱりちょっとそれはずっとチェック、日々なんか、まあ、四季報以外もなんか日々なんか日経とか読みながら チェックしてるのかな、
基本的には適時開示で決算短信を追うスタイル、うんうん、あとは、まあ中期経営計画とかも、まあ、目を通すっていう感じで、そういうのを広く浅くできるだけ多く。
今の兼業は兼業なんですか？
兼業ですね。
いつ夜やってるの、そういうこと大体、
仕事終わってで私、まあ、一人身なのでもう全部自由時間なので、うん、寝るまでずっと読んでた時期がありましたね。今ちょっとサボってますけど、
はい、投資は趣味ですかね。
そうですね、まあ、好きだからやれてるっていう、う
ん、だからもう勝ったら基本的にもうよっぽど損してない限りは損切りしないわけですよね。
そうですね。
だからまあ一遍勝ったら結構長いこと持ってるんですよ。だから
まあさっきの腰高もそうですけど13年とか
13年です、
はい、
うん、数百銘柄持っていて去年のコロナショックって、はい、ビビりませんでした？
そうですね、あの時は、うん、ちょっと信用もやっててさすがにもここぐらいで止まるかなと思って難品してたらそのままずるずるずるずる下げてって、
はい、
まあ、とある口座で追い証が発生して、まあ、強制的に決済されて少し有望銘柄売らされてしまったってこともありましたけど、
はい、
まあ、そこでできた資金で逆に、はい、メドピアとかケアネットとか物語とか、
はい、
そういったのに入ったらそういうのが2倍3倍4倍中には5倍6倍もあったかな、そういうものあったんで、まあ、結局暴落はチャンスでしかないなっていう。
一時的にはちょっと痛い目見たけど、はい、もう全部カバーして余りある利益になってるってことですね。
マックスマイナス1億ぐらい含み益ですけが溶けたっていう形ですけど、
でも取り返した。
そうですね、結局去年の12月にイヤーハイになったんで全部元に戻ったっていう。
ダイナミ
ック。その時でもさすがに1億もへっこんでたら結構きひん、精神的に。
というかせっかく持ってた銘柄を売らされてしまったとか利益がすごい乗ってた銘柄を売らされて利確させられてしまったっていうのが、
はい、
ダメージはありましたけど、そんなことを気にしてても仕方がないので、
まあまあね、
はい、マウンドを切り替えて新しい銘柄とか欲しかった銘柄を入れたっていう、
はい、今ここからどういうセクターでどんなところ狙ってるんですか？
今ですか、
うん、
基本的には国策で息の長い銘柄が好きなので、まあ日本どんどん人口が減っていって、でしかも今コロナ禍で出生率も下がってるってことで、これからますます人口減っていくので、まあ、そういった人材関係だったりとか、まあ、さっき の日本円 M&A みたいに後継者問題とかそういったところのセクターは、うん、熱いかなと思いますし、まあ、5G とか EV で半導体は産業の米で絶対どこのセクターでも裾野広く必要なので、まあ、半導体でキラキラ半導体じゃなくて、うん、その周辺のまだ地味で誰もこう気づいてないような銘柄を。
そんなのあるんですかね、もうね、まだ。
そうですね、半導体製造装置の東京エレクトロンとか、うん、まあ、レーザーテックみたいに株価がもう明らかに上がってるやつは、うん、派手で誰でも分かると思うんですけど、どちらかというとそういう薬品系、半導体に使われる薬品系とかだとまだまだ知られてない銘柄もあったりして、そういうところがまあちょっと狙い目かなと思って見てたりはしますね。
ど真ん中の周辺に何があるのかっていうふうに考えるんですね。
そうですね、はい、
半導体も薬品とかいるもんね、
はい、
半導体と少子高齢化に、まあ、光るようなセクター。
あとあれは電気関係とか水素関係は？
そういったところも一応チェックはしてますけど、あんまり私は今のところ乗れてないですかね。アンモニアとか面白いなとは思って見てはいるんですけど、
う
ん、まあ、ちょっと一相場作ってしまったんで、
ね、
いつ入るかなっていう、
うん、ちょっとやってしまったところ多いからね、その辺は。
そうですね、
そうですね、菅政権でね2050年前だにっていう脱炭素をバンとぶち上げた時にだーって一回上がっちゃったんだよね、
う
ん、
そうですね、
うん、でもまたその辺はこう下がってきた時には入ろうかななんて狙ってこうウォッチリストに入ってるとりするわけですか？
そうですね、一応監視はしてます、う
ん、監視は何銘柄ぐらいやってるんですか？持ってないけどっていう。
常にそうですね、100銘柄ぐらいは一応見てはいます
すごいすごいですね、
まあ、ただでさえ自分で800は持ってるので、うん、残り全部で3800で800で、まあ、1000ぐらいまではカバーしてるみたいな形ですかね。
1000銘柄ぐらいいつも見てるでもそんな売買は頻繁にやってないんですよね。
そうですね、うん、まあ、一応朝差しといて、うん、お昼休みとか仕事終わったら見るとかそういった形で、まあ、そんな感じで見てますね。
なるほど、
いやすごいですね。
もうこの本読んでたらちょっとアホらしになるけど、ちょっと最後見てたら3つしか書いてないねからなってでも天馬が銘柄の見つけ方注目するのは利益率なんですね。
そうですね、やっぱり利益率高いところはちょっとしたこう不況みたいになっても、うん、まあ、利益だけは稼いでくれるので赤字になることはないっていうので強いかな、
ね、強いですね。はい、
はい、今日は足高さんにいろいろと解説いただきました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
北野誠のとことん投資やりまっせ。
やりまっせって英語では
レッツラゴーかな。
すると川上からどんぶらこどんぶらこ。
どんぶらこって何？
桃が流れてくる音だよ。
じゃあかぼちゃは？
こ天ぷら粉、天ぷら粉かな。
鳥は？
唐揚げ粉、唐揚げ粉。
パパおやすみ。
置いてかないで。
頑張るあなたを応援します。 GMO クリック証券。
あらっしゃい、ご注文どうぞ。
大盛りラーメンにトッピングでチャーシュー、コーン、メンマ、海苔、それに味玉、白髪ネギ、ね、あ、バターとワカメも
全部のせい一丁。
シンプルにわかりやすく株式 FX はGMO クリック証券。
エミさん、
どうしたの？
僕最近考えてしまうんです。毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんです。この虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら。
好きですでよくない？シンプルにわかりやすく GMO クリック証券。
さてここから皆さんからいただいた投稿を紹介していきます。今日のテーマ、今まで一番ついていたと思ったこと。
はい、馬刺しは食べません。今まで一番ついてると思ったのはJRA の競馬で帯譜を取ったこと。帯譜って100万円ですね。帯にね JRA って書いたんですよ。
帯譜ってあ
そう100万円、100万円買ったら帯つくでしょ。 あれです、あれに JRA って書いたんですけどね、5000円が100倍ぐらいに化けました。震える手で受け取って銀行へすぐ直行したの覚えてます。ちなみにウィン5も初めて挑戦した時1500円のかけて当たりましたよと。初めて挑戦して1回で当たってからついてとしか言いようがありませんねと。はい、
そういうのビギナーズラックっていうんですよね。
そうですね、はい、
すごいね。
中堅さんは人生で一番ついていた時は入籍した時です。32歳で結婚しましたが、ずっと彼女もできずに一人だと思っていたのでとても嬉しかったです。で、明日は5回目の結婚記念日になります。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
そうですか、ずっとね、パートナーがいなくて、突然結婚できたみたいな話ですか。
結婚できた、32歳で結婚できましたと。
素晴らしい。はい、続いて桜の木は毛虫だらけさんです。僕の高校の担任の先生はファイナンシャルプランナーの資格を持っていて、よく学級会の時に住宅ローンのこととか教育費のこととか話してくれました。それを熱心に聞いていたその当時、僕とはまだ恋人未満だった妻が僕に、将来あなたと結婚してあげてもいいけど子供なしで共働き、家は家賃が条件だよと言われました。その条件を今は守っているのですが、教育費だけがインフレ状態になっていたり、 PTA の役員問題とか子供を公立私立に入れるかどうか問題に悩む同年代の友人を見ていたら、高校時代の FP の先生に出会えたこと、そしてそれを実行してくれた妻と結婚できたことはとてもラッキーだったのかと思います。FP の先生のおかげで子供を作らなかったという話なんですか、ね、
そういうことか。
はい、時計の針は23時27分を回っています。
北野誠のとことん投資やりまっせ。
この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすく、もっとリーズナブルに、 GMO クリック証券の提供でお送りしました。
はい、中国は3日から清明節の休暇なんですね。
日本のお盆みたいなもんで、この季節は墓参り、もう日本人は墓参り地味にやるんだけど、もう派手
に墓参り、
その先祖にですね、はい、もっと広い家住んで、あの世で広い家住んでもらう、その紙でですね、おもちゃのその家を作ってね、そこで燃やすの。これね、環境問題になる。
みんながやるから
ね、そのぐらいすごいってことですね。今日はカリさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。この後は今日は月末ですが、延長戦です。
じっちゃまです。
ークリック証券プレゼンツ、
北野誠のとことん投資やりまっせ、月一延長戦。
さあ始まりました、月一延長戦です。さあ月末は必ずね延長戦があるんですが、はい、この後はじっちゃまこと広瀬隆雄さんと電話をつなぎまして、アメリカの事情についていろいろとお話を伺っていこうと思っております。まことさんのコーナーは今日はどんなテーマ
になる？グローバルダイニングのお話です。
グローバルダイニングと
東京都を提訴したやつですね。
言いますと、そうですね、
はい、
コロナの問題で東京都を提訴したグローバルダイニングについて今日はまことさんが取り上げてお話ししてくださいます。
はい、
さあ前半は、広瀬隆雄さん、今ちょうど、ね、電話をしているところですね、はい、電話がつながりましたら番組進めていきます。お、今 OK が出ました、
はい、
広瀬さんのお話この後伺ってまいります。
この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすく、もっとリーズナブルに、 GMO クリック証券の提供でお送りします。
さあここからはフロリダ在住コンテクスチュアルインベストメンツ LLC 広瀬隆雄さんと電話がつながっています。広瀬さん、
こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
さていきなり、まあこのちょっと話題になっているアルケゴスキャピタルですけども、
はい、
これは何が これまあ言ってみたら、これお衣装ですか？
そうですね、持ち株信用取引で立ててた持ち株の株価が下がったんで、
はい、
お衣装を入れてくれというふうに言われて、うん、それがキャッシュがなくて入れられないということになりましたんで、券面を預かってた証券会社が強制決済したと、
うんうん
う
ん、
そういう売りだというふうに基本的には理解すればいいと思います。
あ、これ結構いろんな証券会社通じてやってたんですかね？
そうですね、モルガン・スタンレー、ゴールドマン・サックス、ノムラ・ホールディングス、クレディ・スイス、ウェルズ・ファーゴなどなどが関与してたと思います。
まさか損が出たと言われているのがノムラとか三菱 UFJ あたりが報じられています。はい、ゴールドマンとかはなぜ損しなかったのかということなんですが、
はい、まあ機敏にその売り抜けた云々の説明っていうのがあるんですけれども、はい、僕はむしろそうではなくて、はい、どういう商品でもってポジションを立てさせてたかということによると思うんですよ。
はい、
だから現物株の信用取引だったのか、はい、あるいは CFD と呼ばれる、まあ、砂金決済ですよね、
はい、
そういったツールを使ってたのか、その差じゃないかなというふうに思ってます。
へ、
もっと言えば CFD の方がレバレッジが高いわけです。
あ、はい、なんかだいぶレバレッジかけて、
はい、
まあ、本当の資金よりも8倍とかいうほどもありますよね。
はい、そうですね、はい、まあ、実際にどのくらいレバレッジかかってたのかっていうことはもう我々が知る由もないんですけどもね、はい、っていうのはあのアルケゴスはファミリーオフィスですんで、はい、ファミリーオフィスというのは非常にあの開示 その義務が少ないんですよ。
普通のフェッチファンドは何をどのぐらい持ってるかっていうことをちゃんと公表しなきゃいけないんですかね？
そうですね、まずファミリーオフィスって何やと、はい、いうことを少し説明したいんですけれども、
はい、
例えばロックフェラー、はい、あるいはアマゾンのジェフ・ベイゾス、うん、ウォルマートのウォルトン一族のような大富豪の個人資産を管理運用する事務局のことをファミリーオフィスというふうに言います。
はいはい、
で通常運用資産は500億円以上、だからかなりまとまった客じゃないとファミリーオフィスは開けないということですよね。で運用の仕事に加えて、例えば羊、つまりバトラーですよね。だからその邸宅で雇用している使用人、具体的には家政婦さんとかコックさん、運転手、庭師、そういった人のお給料を払ったりとか経費管理したりとか、そういうことも含めて一切合切のファミリーの台所事情を そのマネージするのがファミリーオフィスなんですよ。
すごい。
でその関係で、はい、まあ、ここが重要なポイントなんですけども、リーマンショックの後にね、ドッド・フランク法って成立しましたよね、
はい、
あれでウォール街に対する締め付け開示とかがきつくなったんですけども、はい、唯一例外的にね緩くなったところがあるんですよ、うん、それがファミリーオフィス、ファミリーオフィスなんです。
そうなんですね、
はい、
でもこれ
それで、
はい、
あの具体的にはどう緩くなったかというとですね、はい、ほとんどの運用会社は1940年投資会社法と呼ばれるその法律に縛られてます、
はい、
しかしドット・フランク法でファミリーオフィスはそれの例外にするということが決まったんですよね、
はい、
だから中身がわからないという問題が今回出てきてるわけですよね。
開示義務がなかったってことですね。
はい、はい、
うん、このアルケゴス この今ちょっと言われてるファンドマネージャーのビル・ファンっていうのはかなり優秀なファンドマネージャーだったんですか、
はいはい、彼はもうちょんちょんピカピカのファンドマネージャーで、うん、まずその彼はもともとタイガーアジアというファンドを運用してたんですね、ヘッジファンド、うん、でそのタイガーアジアというのは例の、まあ、タイガーマネージメント、はい、これは、まあ、ジュリアン・ロバートソンっていう人が始めたヘッジファンドですけども、ジョージ・ソロスなんかと並んでヘッジファンド業界の草分け的な人で、うん、非常に、まあ、あの優秀なファンドマネージャーだったんですけれども、うん、
はい、
彼のお眼鏡にかなってうち、ん、に来てちょっと金転がしてみろやって感じでですねスカウトされてきたのがビル・ファンなんですよ。
うん、
だから今回こういう事件が起こってもうボロボロになってんですけども、うん、
はい、
それでメディアがジュリアン・ロバートソンのところ行って、うん、このビル・ファンっていう人どうなんですかねっていうふうにそのインタビューしたら、お前何言ってんだと、彼はいいんだよと、
うん、
非常にそばうまいんだよと、うん、だからこの問題一件落着したら俺はもう一回金を預けたいっていうふうにそこまで言ってんですよ。
そうなんですか。
ジュリアン・ロバートソンが、だから今回の事件っていうのは本当になんかもうあの偶然 の積み重なりで、
うん、
あの身動き取れなくなっちゃったっていうことだと思うんですよね。
なるほどね。
だから、まあ、一過性のことだし、
はい、
その、うん、システミックリスクみたいな形で他にバーッと飛び火するとかね、うん、そういうことは一切ないと思います、うん、
だからこれはリーマンショックの時みたいにわーっという金融危機になること
は違います。
ないってことですね。そうすると、
はい、
なるほど、
はい、
さてでちょっと今気になってるのはニューヨークの動きなんですけども、
はい、
はいはい、なんかちょっとね、ナスダックの方があんまりいい動きしてなかったですよね。
金利がやっぱり上昇すると、はい、
あれやっぱり金利ですか。
そうですね、そうですね、まあ今後長期金利は上昇のペースは少し鈍化するんじゃないかなというふうに僕は考えてます、
うん、はい、
その理由は、はい、例えば日本の長期金利とアメリカの長期金利、うん、あるいはヨーロッパの長期金利とアメリカの長期金利を比べてみると、
はい、
アメリカの魅力がすごいから、
うん、
なので為替ヘッジのコストを払ってでも日本の機関投資家がアメリカの長期債を買うという、
うん、
まあ、魅力も出てきてると思うんですよね、
うん、
で過去半年ぐらいはとりわけアジアの機関投資家のアメリカの その米国債の投資活動不活発だったんで、
う
ん、だからそれとそれの延長で物事を考えちゃいけないと思うんですよ、
うん、
もっと言えば、はい、あの債券市場は安定する、
はい、
金利は安定する、
はい、
そうするとまたハイテク株とか買っていいんじゃないかなと、
うん、
そういう展開になると思います、ね、
そうですね。アメリカの長期金利10年債もんってもっと高くても別にありもっと高い時期いっぱいありましたもんね。
そうです、はい、うん、あくまでも今回スルスルスルと上がったんで、
うん、
それでその全体的なそのリスク管理の観点から怖いなとポジションを落とさないとダメだなという形でプログラムがキックインして、
うん、
そして自動的にそのポジションが落ちたという、まあ、側面がありますんで、
はい、
今後もずっとこういう形でハイテク株が 敬遠されるということではないと思います。
なるほど。明日から新年度でやっぱり日本の機関投資家なんかもアメリカの長期債ってかなり魅力的ですからね、だいぶ投資していくと、はい、で買うとやっぱり金利が下がるということでしょうかね、
はい、そうですね、
はい、
それと、はい、そのもう一つあのアメリカ その GDP 成長率なんですけども、はい、まあ、今年は 6.5% 成長になると言われてますけれども、変化率でいうと今が拡大のピークでこれから鈍化していくんですよね、
うん、
その新型コロナワクチンがの接種が進んで、うん、経済が再開されても変化率でいうとこれからは鈍化していくと思うんですよ、
うん、
そうするとその、まあ、景気が減速するんであればそのシクリカル株ではなくて、はい、グロース株とかそういった方のにシフトした方がいいんじゃないかなっていうね、そういうシフトが起こると思います、
うん、あー、シーソーのように循環ですね、
循環ですね、はいはい、
そうです。
あと最後にあのバイデン政権の今回のあれ、
はい、
はい、まああれですね、
追加の経済対策、
経済
今日ですね、はい、2.2 兆ドルのインフラストラクチャー法案が正式に発表されることになると思うんですけれども、うん、
はい、
これバタバタバタと成立する可能性はほとんどありません、
うん、
どうしてないかというと、
はい、
ついこの前 1.9 兆ドルの景気支援法案っていうのが成立しましたよね、うん、
はい、
であの時にそのリコンシリエーションと呼ばれるその上院での合意の仕方、具体的には 51% の賛成票だけでこの法案なんとか通してくださいよっていう例外規定があるんですけども、うん、それを使ってもう 1.9 兆ドルの景気刺激策可決しちゃったんですよ、うん、
はい、
でリコンシリエーションというのは1年に1回しか使えない、
はい、
だから今回のインフラストラクチャー法案が実際に投票にかけられるのは早くても来年ということですよね、
うんうん、
じゃあバタバタっとすぐ決まることはないにしても、なんかマーケットが気にしているのは増税もパッケージに入ってくるってところですよね、はいはい、
あの今日の正式発表の中で、
はい、
例えば法人税を 21% から 28% に引き上げるとかね、
はい、
あるいはグローバル法人税を新たに 21% 設けるとかね、そういうことが盛り込まれてると思うんですけれども、うん、これはそのディスカッションをキックオフするときにメニューとして全部盛り込んでないと何やってんだっていうふうに叱られるんで、それでその示してあるだけであって、実際の着地としてはね、今一生懸命景気支援してるわけですから、増税しちゃったら逆効果になるわけでしょ。だから増税部分はなるべく後回しに時間差攻撃でその成立するようにという形で調整していくよというふうに私は考えてます。
日本の場合はもう消費税の増税ですぐ腰折れましたからね。
ダメですよね。
やっぱり増税が一番効きますもんね、うん、景気の腰折れには、ね、
はい、だから右足を最初に出すか左足を最初に出すかっていうその順番が非常に重要なんであって、
うん、
で、まあ、こうやって法案だけ見るとね、全部ドーンと吠え来たドーンで来たように見えるんだけれども、うん、実際の着地はそういうふうにはならないという話をしてます、
はい、
来年も中間選挙ですもんね。
そうですね、
はい、
はい、来年もアメリカの株式市場はいいと思います。
あ、そうですか、はい、
買いです。
だから今年から来年にかけてすごいいいってことですよね、そうなると。
そうですね、はい、もう景気もいいですし、企業業績もいいですし、
はい、
今後金利も安定すれば、はい、多分安定すると思うんですけれども、
はい、
そうすると理想の投資環境になると思うんですよね、
はい、そうするとまたあのグロース銘柄なんか今夜ナスダックが今勢いよく上がって始まってるみたいですね、
うん、あ、そうですか、
はい、
ちょっとマーケット見てないんで
今ね227ポイントも上がってるみたいです。
まあでもしばらく投資環境、まあ、長期金利の気になったけど、まあ、急速な長期金利の上げだけで皆さんちょっと調整しただけで、基本的にはあれぐらいだったら全然ね、はい、今まであったことですからね、
全然 OK です。
OK ですよね、はいはい、わかりました。どうも広瀬さん、はい、ありがとうございました。
広瀬さんどうもありがとうございました。ここまで広瀬隆雄さんにお電話でお話を伺いました。以上マーケットホットラインでした。
北野誠のとことん投資やりまっせ月一延長戦。
GMO クリック証券の CFD では日本225や米国30など世界各国の主要な株価指数、原油や金などの商品、レバレッジ ETF、リート ETF、外国株など世界中の金融資産を買いからも売りからも手数料無料で手軽に取引することができます。今まで気になっていた世界中のあの指数、あの銘柄、あの商品に投資ができます。パソコンからスマートフォンまで高性能なトレードツールも魅力。 CFD も GMO クリック証券。 GMO クリック証券株式会社は関東財務局長金商第77号の金融商品取引業者です。当社取扱いの金融商品のお取引にあたっては価格変動などの理由により投資元本を超える損失が発生することがあります。お取引をする際は当社のホームページや契約締結前交付書面にて手数料などの諸経費及びリスクについて十分ご確認ください。
北野誠のとことん投資やりまっせ月一延長戦。
さてここからはやりまっせマンスリーニュースのコーナーです。さあ誠さん、 今月のトピックスは、
はい、グローバルダイニングの東京都提訴ですね。これがちょっと残念な提訴の仕方してんねんな。
残念なっていうのは
104円提訴なんで、
訴訟なんですよね。お金じゃないんだってことでしょうかね。
いやこれだから、うんうん、まあ東証2部の7625のグローバルダイニング、まあモンスーンカフェとかやってるんですけどもね、うん、まあこのね、東京都が出したね、時短営業の命令が違法違憲だとしてってことですけどもね。またこれ東京都提訴してるんですけど、特措法そのものの違憲性について争う構えなんですが、これあんまりこっちで争っててほしいんですけどね、僕的には。
うーん、特措法
じゃなくて、はい、金目当てでもないとか、はい、それからもう特措法の違憲性っていうのは、うん、違憲性っていうのは憲法ですから、うん、そこで争ったすごい時間も長いことかかるし、うん、なんかあんまり労を多くしてってことなんですけど、僕が一番ここでグローバルダイニングが何をしてほしいかというと、なんか一律飲食店を休んだら6万円でやりますって言って、実はもう1年ぐらい前か、もうちょうど来年で1年、4月で1年ですよ。
そうですね、
緊急事態からあって、うん、この間何度かまあ途中抜けがあったとしても、うん、もう丸1年経ってんのに、まだ未だに6万円でとか言ってるんですが、うん、この6万円が妥当かどうかを争ってほしかったんですよね。
そうですね、ちっちゃいお店でもグローバルダイニングでも同じ、
そうなんですよ、同じ6万円でしょ。で例えば、うん、ツイッターなんかでも、うちの店は私のお母さんと私だけでちっちゃい自宅で小料理屋みたいなのやってますと、ではっきり言ってツイッターでも出てたんですが、1日6万円もらいすぎだと思いますと、うん、月の売り上げが100万いくかいかないかでやってる人間が何もしなくて150、60万ぐらいもらうのおかしいですと、
はい、
じゃあそういうのも出てきてるわけじゃないですか。
そうですね、
ほんなこの1年間に東京都が偉そうになんかいろいろ言ってますけど、お前ら何してきたん、国上げて
それ精査できますよね、その規模と。
そうやね、
そう、
従業員の数と、例えば学生アルバイト予算雇ってるとこやったら、うん、保証金いっぱい入れてあげないと学生アルバイトの子たちも金が入ってこないわけじゃないですか、うん、だから人を雇ってる子たちと言う通り、この1年間ね、税務署と連携したら分かるやろ、規模とか。
そうなんです
よ、ね、売上とか
必ず、まあ、事業者っていうのは納税してる、ね、
そうや、
売上申告してますから、はい、分かってるはずなんですよね。
そう、それを急ぐからとか言って、うん、急ぐからってもう1年経ってんねんから。
本当です ね、
だから見直しできるはずですよね。
いやだから1年間の間に全然何一つ進んでなくて、うん、まだ増えてるやん、なんやかんやって、もう毎日テレビで人数だけ言って、うん、じゃあ大阪はとかなってまたやってるけども、その前にこの1年間あなたたち行政は何してきたんと、うん、でここでグローバルダイニング狙い撃ちして全店舗わーって言って偉そうに言ってるけど、あんたたちさ、なんかしてきたの、
うん、
この間精査して、このグローバルダイニングやったら1日10万ぐらいを妥当とします、このお店の規模なら1日2万ぐらいを妥当としますとか、そういうふうに分けるだけの時間あったでしょうが、
うん、そう思いますね。
ほんまに何一つやってない、
う
なのにこうやってグローバルダイニングはもう無理やと、うちはこんだけ人雇ったらこれ絶対無理やからってやったら狙い撃ちするかのように27店舗中26店舗グローバルダイニングやってるなんて自分らの無能を晒してるようなもんですよ。こんなもん
ちょっと見せしめ的ですよね。
いや見せしめやってこれ、
はい、これね、うん、
そうやね。だから病床数も例えば、ね、初期の方のね、初期症状の方はホテル借り切ってそっち入れるとか、はい、なんか全然そんなやってないじゃないですか。
そうなんですよね。
で何にもせんのに必ず言うのが勝負の最終間ですここがあの瀬戸際です、うん、2週間ですとか、そう、もうなんか掛け声だけ言ってるけど、あなたたち具体的にじゃあ何したのと。
そうですね、うん、国民都民へのお願いっていうのは結構ねフリップ使ってやるんですけ けど、じゃあ自分たちはこういうことをやりましたっていうのは言うとあんまり見えてこない、はい、
そうなんだから、一律6万円っていうのも不公平やし、うん、平等感もないし売上にも準じてないし人が雇ってるとこもあるので、この手の規模のこの大きさの規模は10万にします、この手の店は3万にしますって、この1年間でできたでしょ。
そう思います。
時間はありましたよね。
時間1年間あってんからそれをずっと瀬戸際やずっと勝負の3週間や言うてるけど、だからそういうのを一切やらずにこうやって意見性争うよりもグローバルダイニングはあなたたちの仕事のやり方がおかしいと、だから我々はじゃあこんだけ辞退したらこんだけの売り上げあってこれで訴訟させてもらいますっていうのがいいんですよ。104円とかで提訴しちゃダメです
やるならちゃんとやれ
と、ちゃんとやってくれと。そうですね、そうだ、金でやってるんじゃないですよっていうことじゃ、違憲性で戦ったらダメなんですよ。僕の言いたいのはそっちの仕事してない不作為を責めてほしいんですよ。
う
ん、
そうですね、
何にも見えてこない、ただ単にフリップ出してはい皆さん勝負の3週間です何やねそれ
さあ、うん、だいぶ勝負してきましたよね私たちはね。
もう勝負ばっかりしてんねんってそれは人間持たないよ、そんなもん1年も経って不作為になってんねんから。だってそっちが何もしてないのにこっち何にもしてない、何も見えてこないやん具体的に。
そうですね、
じゃあはっきり言うけどワクチンいつどうすんの、それすらも言ってへんやんか。せやのにまだワクチンもみんな国民に行き渡ってなくて、お医者さん関係にも行き渡ってないのに、皆さんワクチンはどれかを選んでいただきたいと思いますよ。まだワクチン来てないやろと思うねん。もうだからもうなんかこんなん聞いてるとなんか何にもしてない側になんで偉そうに言われてんのと思う、
はい、ということでこのグローバルダイニングかなりね皆さん応援の気持ちがあるようで、
はい、
訴訟のニュースがあった翌日、株価がストップ高になるという、
はい、うん、そうやね、
いうような動きもあったりします。
そうなんです。だからグローバルダイニングのもう一度弁護士さんと話し合って104円訴訟じゃなくて、うん、我々はこんだけ休んだこの規模でやったらこうなりますね、だから、何千万との訴訟損害賠償を請求します、うん、そのためにおたくらは何かやってくれはったんですかっていうのを問わなあかんねん、都とか政府に。
せっかく訴訟するなら
もうそうそう違憲性を争うのはやめてくれ、ね、それは全く意味がない。
そうですね、うん、それはもったいない感じ、
もったいないし、ね、そんなことで時間使ってお金かかっても全然誰も喜ばないから、
はい、
それよりもあなたたちが決めた6万円の正当性はどこなんですかと問うてほしい、
ね、そうですね、うん、やっぱりあの株価の動き見ててもそうですけど、やっぱみんなこう、うん、そう、その通りだって気持ちがすく思いがしたんでしょうね。
そうなんですよ、
はい、う
ん、それを言ってくれないとなんかちょっともったいないな気するんだけどね、なんかちょっと104円って提訴って聞いてちょっとそうじゃないね、もっとちょっと飲食店の気持ちを代表して訴訟してあげてほしいね、じゃないと上場してる企業がそれができると思うからね。
そうですね、
うん、と思いますね。本当にちょっと寂しい気持ちがしますけどもね、はい、
はい、ということで、まあ、この訴訟の行方がどうなっていくのか、まあ、そこでなんか初めてその小池さんにこうノーみたいな報道がちょっと出たっていうか、うん、今まであんまり東京都を責める声って意外とメディアでは取り上げてこなかったんですよね。
僕はもうずっと緑のおばさんのことだいぶ批判してますけども、
うん、
そう、みんなあんまり言わないよね。
あんまり東京都は ね、うん、どうなんでしょうかね、メディアあんまりちゃんと言わない、うん、
でもこれはあくまでもなんか吊るし上げにしか見えないので、
はいはい、これについてはまあそういう報道が初めて出てきたなという印象ですね、う
ん、と思いますね、はい、
はい、時計の針は23時54分回っています。さてそろそろお別れの時間が近づいてきました。
この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りしました。
今日はなんかナスダックすごい爆上げしてるでしょ。
そうなんですよ、ダウがね、はい、たった6ドルしか今上がってないんですけど、ナスダック231ポイントって、うん、ゴールドもね1700ドルまでちょっと回復ということで、うん、ものすごい勢いで回復してるんですよ、
うん、
金が上がってるのはちょっと謎ですけどね、
うん、
何でしょうかね、 はい、ということ
で、まあ、でもねさっき広瀬さんも言ってありましたけど、うん、投資環境は僕すごいいいと思いますけどね、うん、
そうですね、うんうん、基本的にはその金利の上昇っていうのがこの2月3月ちょっとびっくりしちゃったっていうだけで、うん、レベル感で言ったらそんな大したことないんですよ ね、
ま
ね
うん、そうなんです、そうなんです、
はい、
ただなんかこのなんか3月の末になって上がるかなと思ってきたら、うん、意外とガンガンと落ちてきたので、うんはい、あれなんやろうっていう感じですね、
うん、そうするとここからやはりちょっと株いいんじゃないのっていう見直しの、うんまあ、出直り相場が始まるかもしれないということですね、う
ん、僕はあんまり心配してないんですけどね、うんうん
まあ、そういう中でもちょっとね原油の上値が重くなってきたとか、まあ、中国がどうなんだとか言ってその常にねあのリスクを気にする向きはあるんで、
うんうん、いやいやもうそれやりだしたら気にしてたら株できへんよ。
そうなんですよね
そんなん言うても日経がわー上がってても自分の株だけ上がらん時はあるもん。
そう特に去年はそういうとこありましたね、うん、日経平均だけが上がっていく。
日経平均だけ指数上がってあれはやっぱり日銀の力やけどね、うん、でもまあ結局日銀が買わようになってるっていうのはちょっとね、うん、多分今買うとかトピックス連動型とかなんかいろいろ言ってはるけど、はい、多分日銀あんまりこう手出さないと思うな。市場の健全化目指すと手出さなくて今年はあんまり日銀買わないと思う、
うん、
でも買わなくても相場環境さえ整えば僕日経もまあそれなりに上がっていくと思いますけどね。
はい、うん、まあね今ちょっと3万円のお題割り込んで久しいんですけれどもまた3万円の回復そして今年は年内どこまで行くかっていうところですね、
うんうん、と思いますけどね。僕はほんま今年1年は広瀬さんもおっしゃったけど、うん、全然なんか株に関してはそんな不安なことないやろなと思いますけどね、
う
ん、
そしたら今日の足高さんのように何かこういい株見つけて。
そうです、
ね、長期保有ですよ長期保有、うん、長期にかなう投資はないなって気がしますね、
うん、
もうデートレでバタバタやるとか板読みするとかいろいろ手法はあるんですけど、
うん、
できないもんやっぱり、
うん、
長く持ってるとやっぱいつの間にか育っていったりしますからね、
うん、
そ
うです
ね。
ただまああのさっきのね浅田さんの株の一覧用本で見て読んだ時に、うん、めっちゃ安い時に買ってはんなと思
う。そうなんですよ。
あれがなかなか勇気いるなと思うけどね、うんうん、
そうね、その安い株っていうのは安いなりの理由があって安値放置されてるわけだから、うん、なかなか手出ないわけですよね、うん、本来ね、
本来ね
潰れるかもとかね、
そうそう、うん、ちょっと不安になりますからね、うん、はい、
はい、ということで今日は、まあ、足高さんの話はもう長期保有ということで、
はい、長期保有、
長いものは10年以上、
10年以上、
天馬川以外の銘柄を選ばないっていうのはちょっと笑いましたけど、ね、誰がわかんねえと思います
そう、見極めが大事ですね
はい、まあ、皆さんも参考にしてください、
はい、
ということで今日は1時間半にわたってお付き合いいただきました。
皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。また来週お会いいたしましょう。
グローバルダイニングさん頑張ってください
頑張れ、
おやすみなさい